いや、1ヶ月ぶりのね、登場でございますけど、みんな覚えててくれてる？グレートギダイユですよ。言わないと忘れちゃうかんね。1ヶ月ってやっぱ、あれだね、いろいろこう、感覚がちょっと、ドキドキしちゃうね。もう、毎回初心に戻ってたき、これがね、1ヶ月だからまだいいのよ。今ね、浅草のさ、東洋館っていうね、元フランスのビートたけしさんが修行した、元ストリップ小屋が今寄席になっててそこで出んだけど、うちのね、ボーイズバラエティ協会、後で話しますけども、いろんな団体あるでしょ？ナイスとかがいる漫才協会とか、芸術協会とか、落語協会とか、そういうとこと比べるとね、ちょっと今力がないの。うん、平たか言うとね、有名な人が誰もいないっていうね、そういう感じでね、なんでしょう、みんなね、毎月やってんだけど、うちだけ2ヶ月に1回なんですよ。奇数月ね、奇数月の下関っつって、20日から10日間なんですけど、みんなやっぱ2ヶ月ぶりだからね、まあ、他のところでは仕事してんだろうけど、東洋館出るのは、2ヶ月ぶりだからさ、みんな舞台出ていくときに、お客さんってどうやって笑わすんだっけって、そういうことをね、そういうこと袖で言ってんだよ、みんな、大師匠が。何やってんだろうと思うんだけどね。おかしいよね、あの人たちがね。で、まあ、若手って言ったって、ね、お笑いの世界は不思議でしょ？売れるまで若手だからね。うちも若手で、40歳の若手いるよ、まだ。うようよ。そういうのね、従えて、そういうの面倒見ていかなきゃいけないんですけどもね。まあ、1ヶ月ぶりの、登場でございますけども、それでは今日もやってみたいと思います。一つよろしくお願いいたします。グレートギダイユのお笑い音楽館。どうして違うとこをしちゃうかな、そうやってね、慣れてないね、本当にね、機械になれないってダメですよ。もう完全なアナログ、ね、世代ですからね、もう弱い60ですよ。もう昭和を30年生きて、平成を30年生きて、令和がどれぐらい生きられるか分かんないですけどね。昔は本当にね、原稿書いたらそれ手で自分で届けんだよ。自分で届けるか郵送だからね。今みたいなね、データとか、その貼り付けてなんていうの、夢のまた夢でしたからね。本当に、いやですね、こういう話をしてね、盛り上がっていくっていうのは嫌でございますけども、しょうがない。ね、年には勝てません。ね、昔みたいにいろんなことがやりたいと思っても、なんか体が動かない。そんな中、唯一動く口だけで頑張っていきます。よろしくね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
はい、というわけですね、始まりましたけれども、どうでしたか皆さんのゴールデンウィーク。すごいね、10連休ですよ。10連休、11時とか言ったとかあったね。すごいね。うちの若手に、昨日かなって、連休どうだったって聞いたら、いや、いつもと変わりません。ダメだろ、それ、みたいなね。ずっとお前、大型連休か、みたいな言いましたけども。ねえ、いろいろあったんですよ。連休。本当にね、火を吹くような、いろんな、もう、思い出がありましてね、なんだろうな。連休、やっぱね、お笑いさんとか、こう、稼ぎ時じゃないですか。ね、そういう時に営業があったりとかね、いろいろその、舞台があったりとかいて、私もその、さっき言いましたけどもね、浅草のその東洋館というところで、舞台をやらせていただいてるんですけども、まあね、これがね、すごい思う、何でしょう、いつもとは比べ物にならないお客様の量、 そうです。まあ、東洋館というか大体キャパね、客席が200ちょっとぐらいなんですけども、大体まあいつもね、7、8割ぐらいで、休み時にもうちょっと来るかなぐらいの、そういう感じだったんですけどもね、もうパンパンでね、もう立ち見が出るぐらいの大盛況でございましてね、4月の30日でしたけどもね、それですごいんですよ、その芸歴もう何十年っていうね、ベテランの師匠がね、あの 袖のね、ちょっと上の窓から客席見てね、どうしようどうしよう、木田君、お客さんがいるよ、いやいや、いるでしょ、それ、いっぱいいるよ、とか言って、いや、そうじゃ、そう、師匠、芸歴何年なんですかみたいなね、すごいですよ、もう40年、芸歴40年のね、ある師匠がね、もう、40年同じことやってるというね、すごいですよ、もう寸分狂わず、もう40年同じことをやってね。40年同じことやってんだけど、40年やっていつも同じとこで間違えるっていうね、最初それネタかなと思ったらね、あの違うんだよって言われて、本当に間違えてんだと思ってね、びっくりしたことがありますけども、まああとね、これはちょっとシャレになんないかもしれないけどね、誰とは言いませんけどね、漫才協会の、もう重鎮でございますよ、もう弱い70過ぎぐらいかな、でね、急に違う教会のね、ことがこう、ボイズに来るのは、まあそう言っても珍しくはないわけですよ。ね、師匠連中でね、お友達がいれば、会いに来るわけですから。珍しいなってね、あの師匠が来たよってって、おはようございますって挨拶して、なんか向こうもね、親みたいな顔して、だから、もう、なんだろう、今の変な雰囲気はと思って、その師匠がね、うちのね、ボーイズの、師匠の楽屋行って、なんか、二言三言話したんですかね、二分ぐらいしてすぐ戻ってきてね、あ、俺明日だっていうね、一日間違えてんだ、ね、5月1日漫才協会だけど、それ4月30日に来ちゃって、あ、なんだろう、心配になりましたね、みんなでね。お、大丈夫かな、あの師匠、みたいなね。なんかこれね、多分ネットで、もしかしたら、ちょっと有名になるかもしれないですけどね、これはね、ちょっと予断許さないぞみたいなのあるんですけども、ね、その出番を間違えるっていうのはね、でも、あれですよね、逆じゃなくてよかったですよね、来ないっていうね、来ないでね、ガーッと来てね、あ、昨日だったのな、そうしよう、さすがに今まで見たことないですけども。まあ4月30日に、そういう舞台をね、務めさせていただきまして、まあよく笑ってくれるいいお客さんだったんですけどね、まあこの、その5月の5日ですよ、子どもの日。ね、これがね、年に一度のね、大演芸祭ってお祭りがあって、これがね、ね、さっきも言いましたけど、いろんな協会あるでしょ、あれがね、こう、協会ごとに一日受け持ちで、国立演芸場。知ってます？国立演芸場って。ね、国立劇場の裏にね、ひっそりと立ってる、寄席なんですけどもね、そこでね、うちの協会が受け持って、ね、ネタをやるんですけども。まあ、やっぱね、そうでしょ？もう、赴いちゃってますよ。やっぱね、国立演芸場。もう本当にもう、リアルヒノキ舞台ね。ピッカピカの綺麗で、キャパもね、東洋館が200ですけども、国立演芸場が、300。やっぱね、300お客さん入るとね、こう、なんでしょう、迫力やっぱありますよね。うわーって、もう、圧力っていうかね、圧迫感みたいなのがあったってね、出てってちょっとドキドキするんですけども、私もね、今年のその舞台で初体験しました。話ではよく、聞くんですよ。これは何が起きたかっていうと、こう、ネタね、ネタに入って、ネタ始めた途端に赤ちゃんが泣き出した。そう、それもね、下手のね、前から4列目ぐらいのね、ちょっと若いお母さんが抱っこしてる、本当に、だから乳児ですよね。おっぱい飲んでるその、赤ちゃんがね、わーんって泣き出して、で、これどう、本当にね、話に聞いたりとか、テープで聞いたことあったんですけど、まだ自分のところにそういうの来ると思わなかったから、でもね、あれね、やっぱね、中にはね、いるんですよ。そのお客さんでね。なんでこう人が楽しみに来てんのに、なんで赤ん坊なんか連れてくんだとかね。なんでそういう、外、泣いたら外出ろとかね、言う人がね、たまにいたりして、そうするとね、やっぱ赤ちゃんと、お母さんも、ね、悪者になっちゃうんで、 なんとかそういう雰囲気に、なんないようにするのはどうしようかなと思って、どうしようどうしようと思って、もうねもう、もうそのね赤ちゃんと、お母さんいじるしかねえなと思ってね、でわーって泣いてね、お母さんに、あのどうしたの、なんか怖いもん見たの、あ俺かみたいなね、でちょっと受けたから、あよかったと思って、で一旦落ち着いたんですよ赤ちゃんもね、あのまた泣き止んで、うん、それでもう静かにしてくれてたんで、またこう寝た始めてね、しばらくしたらまた泣き出したのね、なんかよっぽどあのなんだよ、虫の居所が悪かったんだか機嫌悪かったんだか分かんないけど、またこう泣き出しちゃってさ、でお母さんも困ってんの、さすがに2回目だから、でいやこれまた雰囲気悪くなっちゃっちゃいけないなと思ってさ、そのお母さんに、あのごめんなさい、僕ね赤ちゃんの泣き声で聞くと母乳が出ちゃうんですって言ったら、やっぱお客さん笑ってくれて、いい雰囲気のまま終わったんですけども、でお母さんもね、まあしょうがない、2回目だからっつって、そのまま、赤ちゃん抱いてね、こう外に出てくれたんですけど、まあね別に見ててくれてもいいんですけどもね、そうなんですよ、だって昔のそのね寄席の CD とかがいっぱいあるじゃないですか、でねああいうの聞くとね、本当にその、寄席でね子供泣いてん、子供泣いてんだけど普通に新章師匠とかね落語やってんだよね、別にそのいじるわけでもなくさ、淡々と、その、落語を続けてるっていうさ、あの辺はなんかすごいよね、あできないですよ絶対ね、あたふたするし、いやいやいや、どうしようどうしようっていうのはまず浮かんでさ、うん、でまあいい経験させてもらいましたね、そんなね、まあ、劇場でもあんまりこう、めったに遭遇しないようなのをねこう、経験させていただくっていうのはね、もうありがたい、ことなんでございますけども、まあねそうやって、なんとかこう国立演芸場無事に勤めてね、こうまああとはねちょこちょこっとね営業を入れていただいたのを、行ったりとかしたのがねまあ、大型連休の過ごし方だったんでございますけども、でもあれだよね、どうなの、みんなで言ってたもんね、なんか政治家の人もさ、みんなで一緒に休むっていうのはどうなんだろうみたいなね、そりゃいろんなところだって集中しますよそりゃ。ね、有名なとこみんな行きたいし、そのまとまった、休みがね家族でどっか行くなんていうのはそんな年に何回も取れないわけですからね、まあだからそのやっぱ言ってたね、 3、4日ぐらいをさこうちょっとずつ分けて、それでみんなで、休んだらどうだいねみたいな話したけど、まあそれもね、いいと思うんですよね。でもほら今度はそうそうまたほら海外行く人とかさ、3、4日じゃ足らないよとかいろいろあんた、そういうのね、人によってみんなに合わせていったら本当にどうにもなんないからねやっぱり誰かが決めてくんないとね、本当に大変でございますよ。まあなんとかね、あとゴールデンウィーク終わって、生活もね日常に戻ってね、街もこうそうだって行きつけのさ店がさ、なんだろう、あれなのよ、カレンダーに合わせて営業と休業だからさ、11日休みやがってさ、気に入ってる飯屋なんだけどさ、ずっと休みなんで、食えねえの嫌だなと思ってさ、うん、で昨日行ってきたけど、やっぱうめえなとか思ってねそこ、食ってきましたけど、さまあね、ゴールデンウィークの、話題はこんなもんでね、いいと思うんですけど、ね、先月ですよ、先月の第1回の記念すべき放送とか配信ね、俺何喋ったか全然覚えてなくてさ、確か お笑いと音楽っていうはずなのに音楽しかなんか話さなかったような気がするね、シカゴの話とかさ、うん、でやっぱお前お笑いの話しろよっていうことなわけでしょ、武志軍団にいながらさ、そこ話さないとダメでしょっていうところなんで、今日は、なんとねその、バンドね、バックバンドシークレットポリスからどういうふうに、ね、その武志軍団に入っていったかっていう、そういう話をねちょっと、話してみたいと思うんですけども、まあ、前回話したかもしれないですね、その、大人数でやる仕事のね、フジテレビの特番、ビート武志の思わず笑ってしまいましたっていうのが、うん、始まって、軍団もね、だから俺が入る前だからラッキョちゃんもいなかったから8人しかいないのよ、最初の正規のメンバーはね。でそれじゃ足んないって言って、 のにあのねバンド終わる時に挨拶行ってあのお世話になりましたって言ったらじゃああんちゃんはあれかって言ってねあの軍団入んないのって言われてもう最初断ってねお笑いなんかできませんよ僕はって言っていやいやね来週からねちょっと人数がいる仕事があるんだよって言われてさ俺絶対引っ越しかなんかかなと思ったら違ったよね特番でさであのなんか川崎の方の田んぼを連れてかれてね田んぼで野球やったりとか炭水所ってバレーボールやってそういうので、それがきっかけでさ、軍団に入るようになったんだけどあのね嬉しかったのはねこう、その日打ち上げに呼んでいただいて、みんなで打ち上げでねわわわやってるじゃないですか。とのがねこうトイレに行くんで立つわけですよ。でそうでバーって行くんだけどトイレがねちょうど、俺の後ろを通って、もうちょっと行ったところにあるんだけどそのね殿が来れば当然こうやってね体あのこう避けるんですけどもその避けたところの頭を踏まれたんですよグッておかしいでしょこれ人が避けてるんですよ避けた頭をぐにゃって踏まれてなんかでもねなんかこれがあのなんだろ う認められたのかなみたいなねあいけねとか言ってその笑いながら踏んでるんだけどうん、だからね、まあ、これ何回も身のところで言ってるんだけどうちはだからあの、なんだろうお前は今日から俺の弟子なって言われた人一人もいないんですよ最初の中にね気がついたらこうなんか一緒に飯食ってるとかねお酒飲んでるとかそういうんで、いつの間にか、武士軍団になってるっていうね、そういうなんか不思議な、関係だったんですけどねそこで、なんとかねこう弟子になるならないじゃないけど、こう軍団の仕事をこう一緒にやっていただけるようなね、なんていうんでしょう立ち位置になったというかだから不思議ですよね昔ねよくあのラッツの田代さんがそのあのバンドやってる時は田代さんって呼ばれてたけどお笑いやるようになったら田代って子供に呼ばれるようになったんだけど不思議な感覚だよねっていうのをよく、言ってたんですけどあそれと一緒なんのかなと思ってさまあ俺はあのバンドやってる時もはねそんなあのなんとかさなんて呼ばれたことないけどでもやっぱ嬉しかったですよあのこの人のそばにいたいなと思って、近くに行って、そういう風になれたわけですからねただ俺がねそうやって入ってすぐぐらいまあ坊やまあ、坊やってね殿の身の回りの世話をする人が、のことを坊やって言うんだけどそれラシャさんがやってたのねラシャ君がやってて、それで俺が入ってすぐぐらいに、元気が出るテレビとあのスポーツ大賞が始まったの古い話でしょ、ね、そうそれでもすごいのさそれで殿がさ1週間休みがなくなったのよ今まで言ってもそのなんかね2日のどっちかが休みだったりとかそういうのあったんだけどその2日に、仕事が入ってさ1週間完全に休みなくなってさすごいよねもしよく言ってたけどどこの局にいるから今日何曜日だなみたいなねもうすごいでしょそんなこと言ってみたいよねうんだからねなんか日テレに日本テレビにいるから今日は日曜日だなとかさかっこいいよねそういうのねあとさ、その次の年ぐらいのさ、年末の番組かな、こう番組のラテ欄ってさ、新聞のラテ欄ってこう番組がバーって書いてあんじゃん。あれでさ、ビートたけしっていう名前をこう、なぞっていくと、阿弥陀くじみたいに下にまで行けんだぞ。すげえな、何本出てんだ、ね。レギュラーと特番合わせたら、これすげえ数だぞとか思ってさ、ねえ、びっくりでございますよ。ね、そんなこといろいろってだからあの頃ね、そうやってまあ特番が始まって、まあレギュラーもそう、ね1週間でこう休みなくなって元気なんてねもうひどかったでしょテリー伊藤さんでしょあれ総合プロデュースひどい人今ねなんかあのなんだろうあの朝のあごめんなさい。ワイドショーとか出てさなんか文化人みたいな暴力は人を育てませんよなんか腕組んじゃって言ってるけどさ昔はねつまんない VTR とか撮ってきて AD の歯が折れるほど殴ってたからねすごいよおっかねえなって言ってたからそういう人だからねその人とあのうちの師匠がねなんかそういう番組考えながらね面白くないわけがないんだよね元気が出るテレビの日とかってね 300人でコントやんだよ。すんごいでしょ。あの300人でさ、あのなんか向こうからわーって走ってくると、こっちのサラリーマンどんなリアクションするかみたいな。見てるだけでそれおかしいんだけどおかしいで、お金もなんか手間もかかってる、コントでしたよね。あの、まあ、コントって言っていいのか。僕一番好きだったのは、よくね騙されるのがあの林家ペーションでね、珍しい温泉がスキー場に出ましたっつって、で入ってくださいってレポーター、それも完全に嘘なんですけど、でね、ゲレンデの真ん中に温泉出ませんからね普通ね。変なもう小屋があってさ、そこでペーションが全裸になって お風呂入ろうとすると壁がパタンって倒れて、変な浴槽がなんかあのボブスレーみたいになって、それであのゲレンデを全裸で疾走していくっていうね、面白かったですけどね。面白いのはね、ペーション何回もそれにかかる引っかかるっていうね面白かったでございますけど、ドッキリね、そんなのをやりましたけど、だからね、ご元気でしょ。あとあのね、地味にね辛かったのはね、やっぱスポーツ大賞がね、あれはだからあのね、お笑いの人たちがやってるんだけど、スポーツ大賞は真面目にやらないと怒られんの、殿に。何でも、どんなあの競技でも。すごいよ。だって俺30過ぎて、俺アイスホッケーのゴールキーパーやると思わなかったもんね。すんげえ怖かったから、189円飛んでくるんだよ、あのバック。うん、でもさ、なんか、真面目にやれとかすげえ怒られてさ、みんな。なんだろう、もう、ガンバルマンと対局にあるよね。向こうはボケなきゃ怒られるけど、こっちボケると怒られるってさ、なんだろう、このわからない世界観は、みたいなね。いろんなことやりましたよね、そのスポーツ大賞でも。ありとあらゆるスポーツですよ。もう格闘技からね、もう球技でしょ、水泳とかさ、あの面白かったね、あの走るやついたじゃん、あのなんだっけ、カール君、線路の上走っていくの、速いやつが来ると最後の20メーターぐらい、もうなんか時速200キロぐらい出てんじゃないかってぐらい走ってた。すげえなと、あのカール君の追い上げすげえなとか言ってた。あれで何がね、カール君で一番面白かったかっていうとね、出来上がって初めてそのレールの上を走らせるって思想の日があったのよ。でね、あれは美術さんとかさ、大道具さんが全部ガーってやってさ、作ってさ、もう、やるわけじゃん。でじゃあ、初めてじゃあ線路の上、走らせますって、レールの上走らせますってさ、軍団がその、ちょっと離れたところでさ、みんなでなんか、座ってさ、どんな走りするんだろうなんて、まあ、なんだったらこう、ちょっとね、まあ、タバコでも吸いながらみんな見てたらさ、ガーって走り出した瞬間に、途中からさ、脱線してこっち向かって走ってきたのね、カール君が。うん、その時、みんなが逃げたスピードって多分、ウサイン・ボルトと同じぐらいの速さだった。すんごいよ。クムの子散らすようにわーって危ないとか言いながらみんなでカール君脱線事件ね、これはもう面白かったですけどあとはね、それが陸上でしょ。あとさ、ああいう覚えてる、あの水泳用のトビウオ君っていうのいたの。あのこれがさ、もうなんだろう、かわいそうでさ、なかなかうまくいかなくて、それもね、また美術さんとさ、お父さんが作ってさ、あの神宮プールで、スポーツ大賞のロケがあった後に、じゃあすいません、今日はあのトビオ君の、泳ぎをちょっと見てもらいますって言ってさ、まあ一応さ、人形はねクロールの動き方でこう泳いでいくんだけど、まあ実際のところはこう足のところにあのスクリューがついてて、それで動くよね。でラジコンで、その何プールサイドにいるスタッフさんがこうコントロールするんだけどさ、まずさ、まっすぐ泳がないのよ。なんだろうね、機嫌が悪いかなってか分かんないけど、まっすぐ泳がなくて、やっとその、なんだろう、慣れた頃にさ、こう、まあ、だいたいあのコースロープ通り、あの泳ぐようになりましたねとか言って、じゃあ最後に、もう一回だけ、テストやって、トビオ君上げますとか言って、バーンって泳がしたらさ、また調子悪くなってさ、同じとこぐるぐるぐるぐる回ってんの、あのプールの真ん中あたりのさ。で真ん中にそのスタッフさんが取り残されているんだけど、なんだろう、サメが獲物を狙ってるみたいなね、すごかったよ。ああいうのなんか撮って流せばもっと面白いのになとか思ったんだけどさ、すごかったな、あのトビウオくんのね、本当にぐるぐるぐるぐる回ってさ、いつあれかあれ噛みつきに行くんだろうとかみんなで笑いながら見てたんだけど、いやー、まあ、すごいですね、いろんなことやらされましたけど。あとね、 だからなんだピッチングマシンっていうの、こうさ、その、ピッチングマシンから、ヒット打ったらなんかこう賞金が出るみたいなさ、あったんだよ。その、ボールを投げる、人形みたいなね。よくバッティングセンターとかでさ、ピュンって投げるなんじゃん。あれがこう人形になってて、最初のさ、最初の名前が、すぐるくんだったのね。まあ、どこのすぐるくんかは、まあ、勘のいいお客様はすぐわかると思うんだけど、すぐるくんってつけてさ、一回ぐらいオンエアしたのかな。そしたらね、某所からクレームが来ましたね。そのすぐるくんがいたところから。名前ってことは言いませんけども。それで困っちゃってさ、それで作ったのに、それで番組にはさ、ほら、殿の、草野球といえば一番仲良しがドカベンの水島先生、言うじゃないですか。で、先生もね、よく草野球が終わった後に、スポーツ大賞のロケの野球のところこう付き合ってくれたりとか、先生のチームが出たりとかしてたんで、その一緒になって見てて、実は先生ね、こんなクリーム出ちゃったんですよ、つってさ、じゃあ名前つけらないのとか言って、じゃああれだよ、つってさ、弓道くんでいいよ、ってね、先生が書いてるね、弓道くんって野球漫画。そうそうそう。それで、人形が、弓道くんになったのね。そう。そういう、なんか、逸話があるんだけどさ、すごいよ。軟球、軟球ね、ゴム、言ってみればゴムまりですよ。こう、ね、プロ野球の高球と違う、ね、アマチュアの人たちがこう、やる、草野球とかでやる軟球なんですけども、軟球をね、150キロぐらいで投げるのね。うん。ダメ。軟球を150キロで投げちゃう。すごいホップするの。うん、上にね、ビュンって伸びてくる。だから大体の人がね、キャッチャーで、まあ、座るわけじゃん。軍団もそうだし、いろんな人が、座ってさ、キャッチングをするんだけど、大体の人がさ、信じられないけど、キャッチャーマスクに当たっちゃうんだよね。その、ミットを構えたところより上にこう飛んでいくから、そう、それで一番最初に、キャッチャーマスクに、当たって、怪我したのが、水島先生だったというね。なんか、ダメだよね。恩をあだで返すようなことしちゃ。本当に、びっくりしましたけども、ね、水島先生もメガネ壊れちゃった、とか言ってたけど、まあ、しょうがないわ、とか言ってさ。いいんでしょ。昔のね、そういうテレビはね、なかなかこう、おおらかなとこがあって、まあ、おおらかって言ったってね、やってることはすごいですよ。だって。驚いたでしょ。スポーツ大賞の一番最初のロケ。もうほら、どんなもんが取れて、どんだけ使えるか分かんないから、とりあえず取っちゃおうってやつだからさ、もうほんと信じないから、朝野球ね、朝野球2試合。その後サッカー2試合。で、その後バスケットとバレーボール。で、合間にハンドボールだよ。それ1日で取らされたんだから。アスリートだってやんないよ、そんなこと。すごいよね。で、陸上競技が入っててさ、3000メーター障害とかやらせんだよ。芸人なのに。もうボケられないよね。もう水濠だってみんな本当は怒りたいんだけどさ、なんか水の中に。でもそれやると怒られちゃうからさ、もうしょうがねえなと思って、もうみんな真面目に走るんだけど、400メーターリレーとかさ、まあ、厳しかったよね。よくだから、まあみんな30代半ばぐらいだったけど、本当誇れるの、体力はあったような気がするね。野球やろうがね、何しようがね、もう最後まで全然そうやって、やっていけたからね。まあ、テレビの、良きいい時代の話なんですけども。まあね、そうやってね、いろいろこう、軍団も、テレビ出られるようになって、まあ、こうやってね、ちょっとね、まあ、みんなキャーキャー言われるようになったんですけど、後半は、またね、そんなテレビの話をしたいと思います。
エミさん。もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、というわけで、あ、これ私でいいんですよね。また慣れてないこと本当に出ちゃいましたけどもね、CM っていろいろまたね、話をしていきたいと思うんでございますけども、今日はね、そうやってまあテレビの、笑いって言えるかどうかね、わかんないですけども、 なんだろうね、そんなことをいろいろやらされてきましたよっていうね、そういう話なんでございますけども、まあね、本当に、さっきも言いましたけどね、テレビ良き時代で、いろんなことやってもね、別にその、クレームが来ようが何しようがね、局がこうやって対応してくれて、電話でねこうかかってきて、まあすいません、はいすいませんってなんか言って謝ってたっていう話は、聞いたんですけどもね、今こうやってその、なんて言うんでしょう ね、 ネットの世界になっちゃうと、そういうふうになんでしょうね、直接クレームがそうやってスポンサーの方に行ってしまうっていうね、そういうなんか厳しい状態なんでね、なかなかこう、現場で思い切ったことができないっていうのは、皆さんよくスタッフの皆さんもこう言ってたんですございますけども、でもね、まあなんていうかね、そういう意味ではね、まあ殿もよく言ってたんです、もうそういうね縛りがきついからできないって言ってるようじゃダメだよっていうね、その縛りの中で、どれだけ面白いのができるかっていうのは、それが、芸人の腕だと思うから、それをちゃんと、自分で見極めてやりなさいよっていうのはね言われて、だから、軍団に入った時もね、殿に言われたのはそれだけでしたね、男の子が、選んだ仕事なんだから、それだけは、裏切らないように、ちゃんとやっていかなきゃダメだよっていうのを言われて、それを頼りに今こうやってやっております。